YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日6月26日、金曜日、第272回、87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつもの有天寺は駒沢通り沿い、謎の三角ビル、ゴプロ1階スタジオにおきましてね、明るく元気に楽しく、レギュラー放送にてお送りしてまいります。地元目黒区界隈にてご聴取の皆さんはもちろんのこと、国内はもとよりね、遠く海外でご活躍の日本人どもの皆さん、あるいは病気や怪我などでご了承の皆さんもどうぞ最後までお付き合いいただきますようよろしくお願いいたします。さてですね、今日のオープニングも今日は何の日ということでね申し上げるんでしたらば、本日6月27日はなんとアメリカの社会福祉事業家ヘレン・ケラーですね。1880年のお誕生日ということでね、彼女につきましては皆さんも電気なのでよくご存知かと思いますけども、生後19ヶ月で症候熱のねために目、耳、口が不自由になったんですけども、家庭教師アン・サリバンの厳格かつ献身的な教育によってですね、読み書きを覚えて大学を卒業し、奇跡の人と呼ばれ、それ以後、世界各地で講演されですね、盲話者、身体障害者を励ます福祉活動に献身されたといったことなんですけどね、そんなヘレン・ケラーの偉業に比べ、一方、パチンコ CR で例えるならですね、回らない、引かない、連チャンしない、芸のことで言うならですね、売れない、転がらない、仕事がないといった、そんなヘレン・ケラーばりの39に悩まされっぱなしのサンママンこと、キーボー伊藤と、そしてこちらはブログをお持ちでないんでね、その近況と今後について、他のサブパーソナリティのようになかなかその詳細をお伺い知ることができないんですけども、今回の近況に限って言えばね、なんて言っても学 F 以外にですね、定期ご出演の噂の浅草 FM にてですね、初ゲストにして初サママンとのコラボを実現されましてね、果たしてその反響反応やいかにと、またご自身の感想などはいかがなものだったでしょうかということで、放送本編にてじっくりと伺ってまいりたいと思わないではいられない、そんな学 F 第4週目のポリフェノール系女性サブパーソナリティではこちら、
はい、森下あかみです、こんにちは。
はい、グリグリこんにちは。
こんにちは。
はい、そんな森下さんとですね、楽しく愉快にお送りしてまいります本日の学大 FM でございますけども、さあ森下さん的にはここまでの印象や近況いかがだったでしょうか。
はい、もっとね、月曜日には私の放送に遊びに来ていただきまして誠にありがとうございます。
いやー、なんか随分ご丁寧じゃない、さっきの印象と全然違うさっきのグダグダ感は何だったの。
放送始まってますから。
あ、でもね、放送チャンネル入るとちょっとやっぱりある程度きちっとするんだね
それはね、プロですのである
程度ね、
はい、
まあいい結構じゃないですか。
で、本当にでもわざわざね来ていただきまして、はい、
うん、
また
いや楽しかったですよ
ね、楽しい、本当に楽しい2時間で、
もうね、そういった意味で言うと何でしょうね、浅草の地がですね、私にとってはもう本当に、ふるさとと言いましょうかね。
本当にでも歩けば、ね、いろんな人に当たってこんにちはって感じでしたよね。
こんにちははどうか知りませんけど、あ、たまたまだから偶然ね、放送が終わって後にお腹空いたからご飯食べましょうっつって、
ご飯食べてたら
洋食屋の入ったら、そしたらそこにな
んと、知り合いの
知り合いっていうよりも、まあ、
店長さん
クジラ屋ですよ、要するにね、親方がおいでになって、だからあのクジラ屋が結局、何回も言ってますけど、捕鯨船っていう店なんですけども、クジラ屋、通称クジラ屋と呼ばれてて、たけしさんの浅草キッドっていう歌の中にね、煮込みしかないクジラ屋でっていう歌われてる、まさしくあのクジラ屋の親方が入って見えて
ね
いやいやいや、どうもどうもみたいな、
私一人だったら分かんないので、
あ、それはまあ そうか、そうでしょうな、
でそこに警部がおーなんて話し出しちゃったもんだから、
そうそう、でまたそこでほら、その親方に、大体僕らなんかまだ駆け出しっていうかね、
はい、
そういう知名度もないですから、いやいや、例のサンママンでお世話になってますみたいなことで、町田先生とかね、なぎらさんの名前を出してもらったら、
はい、
ちょうどまたそこで携帯電話にプルプルって、ちょっとごめんねって電話出たと思ったら、あ、なぎら君出る？とか言われて いや、なぎらくん出るって言われてもそう簡単に出るわけにもいかないし、
ね、あれ面白かったですよ、
うん、町田先生だったらね、面識もあるし、まあ、お近しい、あの近しいお付き合いさせてもらってるんで、ただなぎら健一さんは、まあ、なんかお目にかかってるし、お手伝いもさせてもらってるけど、まあ、町田先生通じての関係なんでね、そう簡単に、うん、なぎらくん出るとか言われてもあ、そうですか、どうもっていう風にして、俺もまたそう出とくぐらいの勇気だとか覚悟がありゃいいんだけど、なかなかちょっと
出ちゃえばよかったかもしれない
ですね。いや、私はね、もうそこら辺はちょっとやっぱりあのチキンハートなんでね、なかなかそういうわけにいかないですけどね。まあ B 型のあなたみたいなね、ゴージャスな、そんな
こんにちはって
大胆なことは私にはなかなかできないんですけども、
いやでも本当に
楽しかった、そんなことでね、
本当に楽しかったです。私よりも浅草の街に馴染んでいるっていう、
いやだから私30年前に本当に浅草からスタートした芸人ですから
ね、
芸人っていうとまたあなたは本当に芸人呼ばわりするからロッケンローラーですからね、こうどっから見てもロッケンローラーじゃないですかね、また笑っても、
芸人ですよ、こ, これ
まあまあそれ芸人じゃない、まあ、だからもうそういう話してるとさ、この前の浅草 FM のノリになっちゃうから、今日は学大 FM ですから、
は
い、あくまでもね、だからそういった意味で言うと、まあ、近況と言っても、まあ、やっぱりなんつってもこの前 の, あの浅草 FM がね、はい、また本編でいろいろお話聞かせていただけると思うんですが、
はい、
その浅草 FM を、まあ、あなたが交代されるっていう部分で言うと、はい、それのまあなんて言うんでしょうね、まあ、経過としてのお話は世田谷 FM にね、
はい、
またなんかスライドで、ね、
スライドで行くことになります
、行かれるというふうなことらしいんですけど、はい、まあ、もちろんそれも本編で伺うんですけども、
はい、
そこの関係で今日はお友達をお招きいただいているとか、
はい、そうです、
ね、フランス人の方で違う、え、なに、どういうこと、アメリカではない、イギリス、
あのラジオを聞いてる皆様、はい、とっても美人がこのスタジオに、うん、今日ゲストとして
来ちゃいましたよ、
来ちゃいました。でもこの放送を聞いてね、何何って来たい方いました、どうぞお越しください。あ、
これからお越しになっていただいても ね、決してあの帰れとは言いませんからどうぞあの楽しみながらね、楽しあの学園放送を一緒に楽しんでいただければなと思いますけども、本当にそういった意味で言うと世田谷 FM のやっぱりそのトークっていうか、ラジオ系のメディアのお友達の方とか、
はい、そうですね、
そういったことでね、
はい、
はい、なかなかまあちょっと本当にこう番組始まる前にも申し上げたんですけども、もういていただくだけでなんかこう場の空気を明るくしてもらえるようなそんななんかこうひまわりのような、間違ってもアジサイじゃないよ、今日のお天気のような ね、今日梅雨ですよ、今まだ
私以上に褒めてますよね。
あなたはどっちかというとアジサイアジサイ
アジサイ、
どっちかっていうと
アジサイなんだ、
うん、だってもうエミリーさんはもう見るからになんか明るい感じじゃないなんか夏のこう太陽のさんさんと輝くようなね、
そうなんだ、
そうそうそう、
ちょっともうちょっと頑張ろう。
いや別にだからすぐ あなたはあなたなりに頑張ってらっしゃるからね、それはまあそれでもう十分だと思うんですけども、そんな素敵なゲストをね、
はい、
お迎えしておりますことと、ですね、学芸的には番組、まあ、じゃあそんなこんなで本日もサクサクと始めてまいりましょうかね、
はい、
ご準備の方よろしいですか。
はい、大丈夫です、
はい、いつものさんままんことキーボー伊藤と
森下明美の
学大
FM、
なんていうの、番組始まるとね、いきなりこうやってほら明るく陽気にこう振る舞える、ね、急にこうテンションが上がってくるところあたりを見てると、だからさすがこうタレントなんだなっていうかね、
うん、ありがとうございます、
ね、やっぱりそこら辺はもうプロですよ。
はい、ね、じゃあ次回会った時には大輪のバラに化けてここに登場しますね、
うん、いや化けなくてもそのものだし、
でも、
うん、この前の浅草 FM が以上着替えてきたそういうこと言うと女の子の前でね、前にしばかれるぞみたいな話ですけど、なんかいつもなんかそういうパジャマみたいな、
パジャマ
ネグリジェみたいなの着てらっしゃるような印象なんだけど、
これを着ている理由は一つありますね、この一番上のボレロが薄くってちょうど着心地がいいんですけど、
なるほど、
なぜかと言いますと日光アレルギーを持っている私は、
そうなんですか、
長袖を着ないとこの時期にやら
ない、あらあらあらあら、いけませんね、あ、そういうことはあるん
です
ね、
その関係でなんかこれぐらいしか洋服がないみたいな、
ああそうなんだ、私いつもほらなんかなんとなくそういうひらひら系のやつを衣装を着てらっしゃる印象あるんで、そのたびになんかあのシチューは袖につかないかな、シチューは袖につかないかなとかね
あの、ポリフェノールがなんかシミになっちゃったりしないかなとかさそんなことばかり考えちゃうのね。
まあ、もしあの汚れちゃったら新しいの買ってくださいよ。
ああ、そうですか。私あの、いや、それはもう引き流そうは引き流すようにしてですね、
はい、
私、A 型なもんですから、もうやっぱり几帳面を絵に描いたようなところがありまして、あ、付き合ってるお嬢ちゃんとかね、あの、ご飯食べてるじゃないですか、そういうの見ると、もう、あの袖がこう、二の腕が見えるくらい めくりたくてしょうがないんで、めくって食べさせるみたいな。
でも、うちの母親も、普通にご飯食べてて、うんなんかパンとかだったら正直言ってこぼしたってシミはならないじゃないですか。
なるほど。
なのに、うん、ちょっとあんたそんな綺麗な服着てるんだから前かけ前かけ。
そうだったじゃないかなと思うんだけどね俺なんかね。
えだってパン食べてるんだよお母さん。
あ
パンなのにいいじゃん。もういいから前かけ。
いやいやいいな。お母さんちなみに何型？
あお母さん B 型なんです。
お母さんは B 型なんだね。
はい。ちょっとずれてるんですよだから。
お父さんは？
お父さん A 型です。
なんでここであの家庭のなんか調査みたいなことになってるんだろう。お父さん何型って？
お父さん A 型です。
お父さん A 型なんだ。
はい。
あそうか なんかこう救われたような気がするけどね。ちなみに今日のゲストのねエミリーさんは何型なのか後でじっくり聞いてみたいと思いますね。
そうですね笑ってますね
多分ひまわり型なんか明るい型みたいな山形だ。
あそうですね山形ですよ。
何型って言ったらね、
うん、
まさしくはいいこと気がついた。
そうですよ。
ここでエミリーさんの話したら全然出てこれなくなっちゃうんでその番組的にはじゃあ、今日の本日の書き込みのメールの紹介ね、
はい
紹介しながらですねサクサクと、まあ、そのコンテンツの後にですね本日の1曲目の後ですけどね、ご紹介してまいりたいと思いますね、それでは学芸的にはオープニング恒例本日の書き込みのメールの紹介をお送りしてまいりましょう。伊藤さんお元気ですか。7月公演のご案内ですという形でいただきましたのは劇団 DK ハリウッド、鶴町美香さんからいただいておりますね。これはですね、ご存じないかどう、まあ、方にはご存じないかと思うんですけど学歴的にはおなじみなんですけどもあの昔ね、オールナイト富士っていう番組に出てみえた、あのちびっこギャングっていうユニットがあったんですけどもそのちびっこギャングのリーダーの越川大輔さんが、主催してみる劇団の、看板女優鶴町美香さんからいただきましたんですけどその方も越川さんも学大 FM には何回かご出演いただいてるんですよ。
あなるほど、
はい、そんなことで今回は久々のニューヨークものしかも何ですか、芝居の殿堂六本木俳優座に乗り込みます派手にドカンとやっちゃいますよ。タイトル、これはトゥエルブスストリートラグ12万回のラグということですね、日時は7月8日水曜日から7月12日日曜日の、まあ、昼夜あの不定期でございますので、ね、時間的には、また詳しく確認していただければと思いますけどタイトルは申し上げましたね。場所も申し上げました。料金が前売り4000円、当日4300円。非日常の世界へぜひ友達と見にいらしてくださいね。ご連絡をお待ちしております。もっと詳細を知りたい方は劇団ホームページをお尋ねくださいと言ったようなことなんですけどね。森下さん的にはお芝居とかの興味とか関心ということになりますと、
まあ、お芝居というか、
うん、
お芝居をやっていたものを映画化されたのが、うん、
なるほど、
あのマンマミーヤって
マンマミーヤ、
ね、
はい、
まあ、あれがもうずっとインパクトが大きくて、
うん、
あれを芝居で見たいと思
います。あ、そうなんだ。芝居自体に興味があるとかっていうことじゃなくて、
は
い、直接、ま
あ、芝居自体にももちろん興味はあるんですけれども、
っていうかご自身がほら出る出ないっていうからさ、やっぱアクトレスみたいなこう意味合いで言うと、あのもともとそのバグ、あの要するにこの大束にあの大まかにあの芝居とかそのに興味とか関心があるっていう方もおいでだならば、まあ、私だって女優だからみたいな方もおいでだったりするわけじゃないですか。
もともとでもあの映像系をちょっとかじってまして、で映像には出たことがあるんですよ、
うんうん、
で芝居っていうものにも興味がないわけではないんですが、
はいはい、
なんでしょうね、芝居に対する声がかからなかった。
あ、そうなの。
で声かけてもらっても結局なんかこう話が流れちゃうとか、そういうのが多かったんですかね。
あ、そうなんだ。それは何でしょうね、
タイミングというか
タイミングの問題ですかね。
ですよね。
人間性の問題ですかね。
人間性の問題。映像の方がもしかしたらね、リピートして何度も見れるからとか言って、
そうか。でもまたまたあのこう申し上げちゃなんだけど、あなたは物作りの人だからね、
はい、
であの要するに裏方っちゃなんですけど、あのプロデューサーっていうかそういう立場で物を作っていくのが好きな人だから、そういった部分でいうとね、フロントでなんかプレイするっていうタイプじゃないから、
そうですね、私が主役よというのは、うん、まあ、中学の時にはだからいいかなと。
あ、もうなさってるんだすでに。
まあ、中学校の時にあの演劇部だったんですよ。
じゃあ全く興味ないわけじゃないじゃん、全然ありありじゃん。
いやでもそこからまあ演劇部でやってたので、うんうん、その後に映像の方に入ってって、
その手つきはもうまさしく演劇ですよ。これ手つきはこれもうなんかすごいね、舞踊のような手つきじゃないですか。
でまあプロとしては残念ながらね、うん、やってはないけど、
まあ、でもこれからね可能性ないわけじゃないし、
はい、そうですね、
ね、ぜひまたそちらの方でも頑張っていただきたいと思いますけども、
はい、
お芝居もよかったらこの DK ハリウッドさんのねお芝居、こちらの方にもどんどんまたご覧になっていただくように。私はそんなこと言うと、連れてってとかなんかで金出せとか言われちゃうんだよまたな。
え、でもあの、うん、よくあるじゃないですか、うん、友情出演でその時だけ台本にもない人が飛び入りしちゃうみたいな。
あ、そういうことがありがちな ね、そういうこうなんて言うんでしょうね、ナチュラルなっていうかね、そんな感じで、はい、こんにちは、そういう、劇団。
あの中学の時にやっぱりね、うん、こういうようなね、うん、イメージの方がいらっしゃって、
おう、こういうようなっていうのは どこに向かって指を指しておいてるの。ラジオだからわからないんですけど。
そうですね、この番組のね、はい、
要するにサママン的な。
そう、サママンさんみたいな感じの人がやっぱいらっしゃいまして、うん、そういう方っていうのはその人がそこに登場するだけで、うん、その場が盛り上がるから、うん、いつ来てもいいですみたいな劇団があったんですよ。
おー、なるほど。
で劇団の本番最中に、うん、こんにちはってニカニカニカって手振って、うん、出ていくだけなんですけども、
ほうほう
ほう。そんなような役割でよかったらやってみたいですね。
あ、そういうことなのね、
はい、
まあそれお芝居でもなんでもねえじゃんそれ。あなたと話してるとなんかとちらかちゃってあれなんですけども、
ずれてきますかね、すいませんね。
いや全然問題ないですけども、まあでも興味とか関心ないわけじゃないし、今日のねゲストのエミリーさんにも、はい、なんかお芝居なんか出たらさ、なんかマクベスみたいな印象じゃないですか、もう見るからに。
一応の映像ですけども、ね、酒井さん、
は
あ、酒井雅人さん、
はあはあ、
あの新選組のね、うん、出てらっしゃいましたよね。今で頭出てこないなん
か。それと共演してらっしゃるの、
はい、
エミリーさんが。素晴らしいですね。
あの私です。
今エミリーさんの話
して。私
エミリーさんの話
です。あの私です。だから聞いてくださいよって。
いや逆にエミリーさんで振ったんでできたらエミリーさんで返していただきたかったなーなんて。
すいません。
はい、まだちょっとなんかポリフェノールがどっかでちょっとこうあのアドレナリンに反応していると、前頭葉に反応しているような森下さんでございますけどね、まあまあいつもっちゃいつものような感じなんで、皆さんリスナー的にはですねその辺ご理解いただきまして、次の書き込みのメールの紹介は森下さんから。はい、どうぞ。
はい、サンママンメディア最新情報、ハテナとインパクト、
うん、
春吉さん&ピン吉さん、
うん、
浅草をかき回せ、うん、サンママン、おい、おいでいいんですよね、
おい、
おい、うん、はい、頑張って浅草、花屋敷、おい、サンママン、盛り上がり、よろりんご、
うん、これを応援してくれてるわけですよ。だから浅草の FM に行くって僕が書き越したわけですよね、
はい、
そしたらまあ結局ほらあなたからのせっかくのお招きなんで、
はい、
あの頑張って行ってきますみたいなことで書き越したらですね、それについてまあリスナーの春樹さん&ピンキさんがですね、浅草 FM 花屋敷おーいと、そのまま盛り上がって頑張ってやってこいよというふうなメッセージをくださったわけです。
なるほどね。
はい。
いや新しいなんかタイトルの浅草の CD でも作ったのかなとか一瞬思っちゃいました、
う
ん、
いえいえ、まさしくあの浅草 FM のことをあの書いてくださったわけですよ。
なんだ、ありがとうございます。
あなた本当に学園のホームページとかも一切見てないでしょ。放送聞いてないから全く流れが分かんないでしょ。
すいません、私もね、
もうちょっとネット環境なんとかすべきだよね。
すいません、
電脳系の別に非難してるつもりもないし、はい、なんかこうやってやってるとすごくさゲストの方にもさリスナーの方にもさ、この人たちよほど仲が悪いんかなと思われちゃうちゃっても困るんだけど、そうじゃ、そういうことで避難してるんじゃないけど、本当にメールとか送ってもさ、なんかデリバリーされなかったさ、連絡うまく取れなかったりとか ね、なんかでも全然そのあのデジタル系得意そうだし、ね、算数とかさ、あの数学とか科学とかなんかね、全然女の子だけどさ、賢そうだからできそうじゃない。
いや残念ながらね、本当
にね、でましてこれ映像とかもやってたっていう話なのに。
そうなんですよ、ね、こんなことやっときながらここ知らないのっていう人なんですよ。
ああそうなんだね。
だって、うん、3DCG アニメーションとか作ってたんですよ、
う
ん、
だからそういう意味じゃあなたはね不思議なとこあるよね、分かりにくいっていうかね、
ここやっときながらおいこれ知らないのっていう、う
ん、だから今日のゲストの、ね、エミリーさんの方がよっぽど人間的に分かりやすい方だと思うんで今日はエミリーさんを通じてあなたがどういう人なのかっていうのをちょっと今日はあのある意味あの解明させていただきたいなというふうに思ったりしてるんですけどね、はい、
すいません。 ませんな、あの時森下明美のコーナーになりましたね。
いやいやいや、まあまあまあそんなことなんで、まあ、そんなこと言ってるとまたお時間がなくなっちゃいますんで、次のメール紹介させていただきますと、その後いかがお過ごしですか。ザオありがとうノンさんからいただいてます。このザオありがとうノンさんっていうのは、あなたの先輩にあたる、学芸府の女性サブパーソナリティ、もう今はまあ、在籍はもちろん知らしたんですけどね、なかなかお仕事はお忙しいということで、一応まあちょっと休業してらっしゃるという女性サブパーソナリティのザオありがとうのんさん。この方はだからザオっていうぐらいですから、岩手県は仙台なんですけども、なんだろう、山形の方にもザオってあったと思うんですけどね、まあ、それをまた詳しく聞いてみたいと思いますけども、とにかくこの方は岩手県出身の方なんですけどね、そこで、ありがとんというそのブランド豚を飼ってらっしゃる農場のお嬢さんでございますけどね、前回体調不良気味と聞いていたので心配していましたが、お元気ですか。私の方はようやく仕事が落ち着いてきて、やっと少しホッとしているような状況です。6月初旬の仙台のイベントはレッドソウルイーターズっていう、お友達のバンドがあるんですよ。そこの女性ボーカルの香里ちゃんたちといろいろ話したのですが、結局時間的に間に合わず、一のあゆみちゃんの応援に行けずに残念でしたと。学芸府にも7月には入ればですね、遊びに行きたいと思っています。特番もできたら嬉しいです。今年の目黒区のおさん祭りには参加されますか。体に気をつけていつも明るく、ちょっと意地悪な優しいキーボーさんでいてください、ね、なんでそこで笑うかな。今後ともよろしくお願いしますと。いつも優しくしてらっしゃしてるでしょうが、また誰に対してでも、
いやすごく優しいですよ、ね、いつもね、ありがとうございます。
まあ意地悪、まあ、ちょっとあるかもしれない優しいキーボーさんでいてくださいね。そうでしょ。誰にでも、もう女性にはもうフェミニストですから、私は
ね
もうと戸村さんに負けないぐらいフェミニストですから、これはどういうメールかと言いますとですね、
はい、
その座王ありがとうののんちゃんが仙台なもんですから、要するにあなたが第4週目のサブパーでしょ、
はい、
で第3週目が一のあゆみちゃんで、第2週目が、シンガーのんさん。これのんさん同姓のおめなんですけどね、高橋のぞみと同じな、たまたま偶然同じ名前なんですけども、今やってらっしゃる2週目のサブパーは NON でのんさんで、第1週目岡本ひかりちゃんなんですけども、その第3週目の一のあゆみさんがなんと、
はい、
これはまあ学芸府つながりではないんですけども、ご自身で仙台の方にイベントがあってお歌を歌いに行かれたわけよ。
お
ー、ね、そしたら僕はほら結局ちょっとドッキリも含めて、
はい、
のんちゃんと、このいわゆるそのこのメールいただいた蔵王のんちゃんと一野さんとはまだパーソナリティになる以前にゲストでお越しいただいた時に、
はい、
逆にサブパーを務めたのがこの蔵王のんちゃんだったの。
あ、
顔なじみなわけよね、
はい、
で私が一野さんには内緒で応援に行ってやってくれよって言ってたわけよ。
そういうのが
あるんですね。仕込んでたわけ、はい、ところが、まあのんちゃん的にはそれいけなかったので、ごめんなさい、義坊さんと のんちゃん一野さんにもお目にかからなくて残念でしたというような内容で、ね、今まあこう初めてバラしちゃうんだけども、
あ、
そういう遊びと言いましょうか、遊び心というかね、
うん、
そんなこう関係性における何かができるっていうのもまた学芸府の楽しみじゃないですか。
まあでもいいですよね、
うん、
こうお互いがお互いのイベントを盛り上げてみ
る。そうそう、そういうこと、そういうこと、
ね、
でまたこれを限りっていうことでもないわけだしね、
はい、
またいつかはそういうコラボレーションする機会もあれば、またそういう可能性とか将来いろんなことでね、起こってくるっていうことも考えられるわけなんで、またぜひ、ぜひのいつかの機会にはね、このザオンのんちゃんとまた一野さんとのコラボレーション、あるいはまた一野さんが、仙台に行かれた時にまた同じような機会があればそれでも結構でしょうし、またのんちゃんがこっちにゲストで遊びに来た時に一野さんと一緒に学芸府何々でイベントに参加していただくと、それは目黒のさん祭りだって何だっていいわけじゃないですか。
はい、
そんなことでどんどんね、またそうい こう楽しい機会が広がれば、学芸府的にもやってる会があるなと。
かつ屋上パフォーマンスとかね、
どうしても屋上パフォーマンスやりたいんだね。
いやでも絶対いつかやりましょうよ。
いやまあできればね、そんな機会が持てれば一番ありがたいんですけど、
ね、どっかの屋上貸してくださいって。
そう簡単なもんじゃないから言うけど、あなたもね、あなた本当になんか緩いね今日はまあ大体がね、そういうことなんかこう
締まりのないね、
いや締まりあるかないか知りません、私もそれは要するに警戒がふっとなんか本当にノリがね、本当にそういうこうノリじゃないですか。本当
いいですよ、いつもポリフェノールが入ってますから。
本当になんか今日なんか飲んでる？
飲んでないですよ。
いつにも増してなんかまたちょっと軽いノリでね。
ねえ、軽いでしょ。
なんかさくらんぼで酔ってるとかそういうことない？
あ、これこれぞ、いつ渡そう、いつ渡そう。
まだいいですよ、ゲスト来てないんだから。
あ、
俺これからにしましょう。あなたもちょっとラジオ的にちょっと段取りとか流れとかちょっと空気とかさ気にしながらちょっと進めましょうよ。ちょっともうちょっとね。はい、今そんなことでですね、まあ、ザオありがとうのんさん、またいつでもですね、学芸府的にはお待ちしておりますんで、番組の方にもお出かけになっていただければなというふうに思いますよ。はい、最後になりますか。
はい、今戸様。
どこに？
ごめんなさい、ごめんなさい、戸村様です。
大丈夫か？
やばいですね、私今
本当になんかぼーっとしすぎよ。熱中症じゃないの？
熱中症ですかね。
大丈夫？
すいません。
それともなんとかインフル？
モリフル？
進めましょう、進めましょう、進めましょう。
はい、脱線しました。うん、はい、戸村様、
はい、
株式会社、うんうん、デイリーワーク、これは神戸ですかね、神戸ですかね。
デイリーワーク神戸さん、神戸さん、
はい、はい、神戸、信郎さん、
うん、
神戸信郎さん、うん、お疲れ様です。いい感じに仕上がってますね。
はい、まあ、短い文面ではございますけども、
はい、
どういうことかと言いますと、先日のですね、なんだちょっとあと大丈夫、熱とかあるんじゃない？
いやだっていい感じに仕上がってますねって言ったら普通クククククって飲んでるイメージしますね。
あ、そういう意味ね。何でもそっち行きたいのね。
ダメですかね。
いやダメじゃないけど、やっぱりこうお酒本当に好きね。この前のやっぱりあのクジラ屋での飲みっぷりもなかなかのもんでしたもんね、やっぱりね。
いやね、でもあれは結構飲みすぎたかなと。
知らんがな、そこまで責任持てんがな。
いや美味しかったです、ごちそうさまでした。
知らんがな、それも。まあまあ、だからそんなあのなんていうんですか、プライベートの話は置いといて、この神戸さんに関しては そのあなたがだからちゃちゃ入れるか分からなくなっちゃうじゃないかな。いい感じに仕上がってますねっていうのはお酒の方じゃなくてビデオ。
ビデオの方ですね。
はい、はい、この前ですね、この五本木交差点にあるですね、エルドラードっていうあのコロンビアレストランのお店でですね、あの、まあ、エンリケさんっていうあの店主の方がおいでなんですけども、コロンビア人の方なんですよ。で、まあ、学芸的に聞いてらっしゃる方は、だからあなた聞いてないからいちいち説明しなきゃいけないんで、もうリスナーのみんなは先行け先行けとか聞いてるからいいよ先週みたいな話になっちゃうんだけど、あなたに説明するとなるとさ、何とでも重複しなきゃいけないんで、まあ、やっぱ言わないとあの前へ進めないんで言いますけど。そこに今動画撮影に行ったわけですよ。
はい、
あの学芸的にはあの表のラジオだけじゃなくて裏学っていうのがありまして、裏学編って言って、そこでまあ動画放送したものをこの神戸さん、デイリーワークの神戸さんっていう人はプロのビデオ屋さんなもんですから、まあ、手伝っていただいて、戸村さんっていうディレクターの方と一緒に撮ったわけですよね。でそれの撮ったものの仕上がりがいい感じに仕上がってますねと言ったような内容だったわけですよ。でご理解いただけましたでしょうか。
はい、了解です。
そうなんです。まあ、そんなこんなでだからお嬢さん的にはまあ、お芝居とかね、映像にも全く興味がないっていうんじゃなくて、うん、学生自分には、演劇部に所属してらっしゃったということですから、
はい、
まあ、もしよろしければ、
はい、
ね、今日ゲストのお越しのエミリーさんが、はい、お芝居にどれだけ造形が深いかっていうことをまた伺いながら、
はい、
もしそういうことにもご出演願えるだったら、2人でまたご一緒に出演されると、
ね、
言ったこともないことも、
はい、エミリーさんの方が大先輩ですので、
ね、
はい、
そういう可能性についてまだいろいろ伺ってまいりましょう。
はい、
そんな本日のゲストもですね、今日の書き換わのメールの紹介が終わったところでゲストの紹介になるわけですけども、もちろん第4週目担当森下さんからの本日のご紹介、なんとですね、日本人なのにエミリーさんというですね。まあまあまあ、本人によく聞いてみないと分かんないですけども、そんなエミリーさんのにちなんだ楽曲で聞いていただくというふうなことでございますけどもね、なんとこれがですね、ギラ&ボイサロットクワイアというバンドって言いましょうか、まあ、そのユニットでになるわけですからね、そちらの方で、とにかくギフトという曲がおすすめだということでございますので、とにかくまあ何はともかく一曲聞いていただいて、その間にまあスタンバっていただいて、まあ、詳しい内容は、本編の中で伺っていくというふうなことで よかったもう、
はい、
エミリーさん帰っちゃった、まだいる、
大丈夫です、大丈夫です。
はい、じゃあまあこのエミリーさんのね、詳細については番組の中で後ほど伺っていくというふうなことで、まずはそのギフトの方で聞いていただきましょう。こちら、
your love is all
はい、そのわけでね、聞いていただきました、あギラ&ボイサロットクワイヤーでギフトというナンバーでございましたけどね、そちらに、まあまあ所属ということで間違いないんだと思いますけどね、本日今日の時事ネタに行く前にお待たせいたしました、本日森下あけみさんからのご紹介で、ね、ゲストを呼び込まさせていただきたいと思います。エミリーさんこと佐藤恵美さんです、ようこそどうぞ。
こんにちは。
はい、こんにちは。
エミリーです。はい。はじめまして。
まるまる日本人です。
はい。
ただリスナーの皆さん、お顔がね、外人さんっぽいっていうか、もうなんか外人さんみたいな、本当そういったお顔立ちでですね、もうシュッとしてらしてですね、お帽子も、なんか帽子はちょっとなんか北朝鮮みたいな感じがしないんですけど、花飾りとかがね、なんかこうフランスっぽいというかおしゃれな感じで、
ね、ありがとうございます。
この番組に何でも言いたい放題があるみたいな、ちょっとにらめれたような雰囲気がないでもないんですけど、大丈夫ですか。はい、そんなこと言ってもね、ちょっともう怒られないんじゃないかなと思って、笑ってこう受け流していただけるぐらいになんかこう明るくてですね、そういったこうなんていう朗らかな印象のエミリーさんのもんですから、私もツッコミ放題今日はツッコまさせていただこうかなと思ってますけども、
どうぞどうぞ、
よろしくどうぞお願いしたいと思うんですけども、まず何はともあれ、先ほどもちらっとご紹介しましたけど、放送関係のご縁でお知り合いになったというようなことで伺ってますけど、森下さん、その辺で間違いないですか。
はい、そうです、うん、1年半ね、私とずっと共に歩んできた一緒の、まあ、メイト
おー、なるほど、はい、ほうほうほう。で、放送のお勉強をなさってきたみたいなことなんでしょうか、それとももう放送のプロになる養成所みたいなことでご一緒なさってみたいな、来たみたいな
養成所なんですかね、あれ
ですかね、
ですよね、
ですね、
ですよね、
はい、
はい、
それ続きますか、まだその感じで続きますか。
かなり結構ルーズなところがあるんですよね。
あるといえばありますが、うん、まあいろいろ経験はさせていただきましてね。
なるほどね。
私も森下さんと一緒で浅草 FM、 ほうほう、土曜日やってました。
浅草 FM 土曜日にやっておいでだったと、
はい、
とパーソナリティでね、
はい、
ということはもうラジオ的にはもう全然皆さん本当にプロフェッショナルな、ね、経験をお持ちだということで、
はい
はいはい、まして、なんかエミリーさん的には聞くところによると、お芝居だのお歌だの、ましてのスター誕生までお出になったというふうな経験をお持ちだとかで、
はい、
その辺も興味津々なんでじっくりとですね、お伺いしていきたいなと思いますけども、まあまあ、でも普通浅草 FM だとね、どうぞ調節しちゃってください。浅草 FM だと、あんまりインカムとかつけないからね、ちょっとこう馴染みがないのかもしれませんけども、だってほらこの前浅草 FM 用意してもらいましたけど、ほとんどもう据え付けのマイクで、ね、そんな感じじゃないですか、
はい、
ね、だからちょっと今日はもうヘッドホンマイクつけていただいてね、不慣れな感じかもしれませんけども、
はい、
でもなんか見た感じはあれですよ、ファラフォーセットのなんか昔の、SF の映画にでも出てきそうな、なんかそんな雰囲気のね、いい感じでございます。
ありがとうございます。
本当にお顔立ちがなんか外人さんみたいなんで、
たまに言われるんですよ。
ほら、たまに言われる、ちょっとなんかこうね、なんか普通に喋ってても、いやてかハーフかなみたいなね。そうね、全くあれですか、一滴もっていうわけじゃないんでしょうけど、全然クオーターとかでもなくて。
キス。
生粋の
山形人。
山形なんだっけよ、山形なんだ、
頭
山形が来たの、
山形から来ました。
そういうんやった、はい、これ新潟弁だけどもあ、そうですか、新潟じゃなくて山形だと、もうそれはにきついと言っていいですよね、
はい、
山形美人なんですね、じゃあそういうことになるとね。
ありがとうございます。
でも友達山形っていう感じじゃないですよね、正直言うと。
そうよ、
よく言われるのがね、沖縄ですかって言われるんですよ、
う
ん、
沖縄ですか、
はい、
沖縄っていう感じで、あ、こんにちは、どうも、
こんにちは、
ね、まあ、だからお顔で判断してもしょうがないですけども、
はい、
森下さんなんかどう見てもね、なんかボルネオみたいな違うか、いやいろんなこと言うから、後でまたお叱りを受けないように気をつけなきゃいけないんですけども、
そうね、本来なら森下明美のイメージは、
うん、
NHK の教育アナウンサー、
なるほどなるほど、ね、
そういうイメージは言うのは自由ですからね、
まあ、ね、はいはいはい、 なんかチクリチクリとなんか聞き流していいものなのか絡んだ方がいいのかちょっと分かりませんけど、まあまあ、はっきりしているのはですね、目の前のさくらんぼが美味しそうだなというふうなことなんです。これはどういったご事情になりますか。やっぱり山形つながりというふうなことでしょうか。
はい、まあ、ラジオを聞いている皆様に、ね、うん、詳しくご説明いたしますと、
綺麗だね、
はい、もうすごく綺麗なね、うん、ルビーのような今ここにさくらんぼがいっぱいあります。いい
ね、あのね、話途中ですけど、第1週目サブパーソナリティ担当の、ね、岡本ひかりちゃんがね、もう世界中で何が一番好きってさくらんぼ大好きなのよ。この放送を聞いたら彼女もう よだれ垂らしたね。
あ、じゃあ今から来てください。
今からこの放送は聞いてないと思うんだけども、まあ、ね、だけど本当に綺麗なさくらんぼ、
正直言って、うん、手に入らないものなんですよ。ですか。でたまたまの私のお父さんが、うん、実家が山形 で山形市なんですけども、そこの地域では結構、まあね、あの地主というか。
え、だってあなたが、あなたも山形つながりあるの。
私のお父さんが山形出身です。
あれも。で、たまたまエミリーさんも山形。
はい、はい、
ということはそういうおつながりもあったんですか。あ
の、聞いてみてびっくりみたいな。
仲良しになるにはあれですか。あら、そうですか。
はい、なんでも私は山形でも海側の庄内なんですよ。
庄内。
だからさくらんぼは取れないんですよね。
あ、そうなんですか。
庄内ですかって言ってたことあったね。庄
内ですね。
もったいないことしたな、今ね。
あー、もう。
はいはいはい、でも綺麗なさくらんぼ、
ね、だからちょっとこれ、あの今日送ってきていただいたので、うん、ぜひとも皆さんまずね、一つずつ、
あ、まあ、私はじっくりいただきます
ね、食べていただこうかなと思って、
うん、ああ、そうですか、そうですか、うん、で、まあ、そんな山形つながりの、森下さんとエミリーさんでありますけども、はい、まあ、エミリーさんに関しては本編でね、詳しいことをたくさん伺っていくにしましても、とりあえずじゃあエミリーさんってお呼びしてよろしいですか。
はい。
で、基本的な肩書きといいましょうか、
はい、
タレントさん、
いや違います
DJ、
いや違います、
単なる お姉さん、
はい、
いや、なわけないでしょ、シンガー、
まあ、それは生活のほんの一部分なんです。
そうなんですか。
はい、
だけど私話の途中ですけど、さっき、はい、あの歌を聴かせていただいて、まあ、これは、まあ、ゴスペルみたいな感じで皆さんで歌ってらっしゃるん で、はい、エミリーさんがどのパートだかっていうのは認識できなかったんですけども、はい、来る前に、まあ、時事ネタのコーナーでも、まあ、どうしてもやることになると思うんですけども、あのマイケル・ジャクソンさんがほら亡くなったらじゃないですか。
そうですよ ね、私今日は今朝びっくりしました、
うん、そうそうそう、はい、そんなことで、たまたま YouTube でね We Are The World を見てきたばっかりだったんで、さっきの音楽を聞いたらね、なんか、はい、まるで We Are The World だなみたいな雰囲気でなんかね、そのエミリーさんが後ろでバッと笑ってらっしゃるのを見てね、あ、なんかシンディ・ローパーがいるなみたいな感じでそんな雰囲気で見ちゃったりなんかしてたんですけども、だけど本当にそんな印象でなんかこう楽しそうに歌っておいでなんですけども、
はい、
肩書き的に言うと、じゃあボーカリストとか、なんかミュージシャンとかそういうことでもないんですか。
肩書きはですね、まあ、レストランで働いてる、通常は
肩書きレストランって言うんですか。
サービス業。
本当に。ということは、はい、素人さん。
素人ですね。
でもラジオとかやってらっしゃるじゃないですか。
はい、喋るの好きなんです。普通はですね、
うん、
あんま喋んないんですよ。
あ、そうなんですか。
でもマイクが目の前にあると、うんうん、つい喋っちゃうんですね。
あ、そうですか、
はい、
まあ、まあそんなエミリーさんですけどもね、まあでも最終的にじゃ番組が終わる頃にはこんな肩書きでっていう形で、あの学園からその肩書きを持って帰ってもらうようなですね、
はい、
そういうことになるのかならないのかちょっとよくわかりませんけども、まあ、いずれにしてもですね、エミリーさん本当になんとなく本当にこう明るくてね、ほがらかな感じで、
あ
の中にはほらなんか場の空気をどんどんどんどんこうし、あの地中に埋めていくようなぐらい、あのそういう暗い人もいたりするわけだけど、まあ、そういう方もゲストで来なかったわけじゃないけど、エミリーさん本当に打ち合わせの段階からさ、なんか場の空気を明るくしてくれるみたいなね。
ありがとうございます。そう言っていただけるととても嬉しい。
そうですか。
はい、ね、嬉しい。ま
あまあ、いや嬉しい。この辺が
なんかあれが今ちょっと外人出てましたよ。
外人テイストでね。本当はなんかすごいあの大嘘つきな日本人だったりするよくわかりませんけども、まあ、その辺はね番組の中でそれぞれこうコンテンツとかもございますんで、そんな風にしてコンテンツの中で最後まで、お付き合いとまた遊んでいただければなというふうに思いますんでね、エミリーさんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
だってこんな顔立ちしてて、まあ、確かにまたもう話戻るけど、佐藤エミさんはいいけどエミリーさんだからね、だってあの相性がね、 やっぱり外人さんかなと思っちゃうね、どうしたってね。
あ、そうですか。
まあ、その辺も後で詳しく伺いましょう。まず、あ、学F的にはですね、本日今日の時事ネタということで10個分ぐらい私ニュースソース読み上げますんで、それについても気になったニュースがございましたらね、それについてもコメントしていただくというようなことでよろしくお願いしたいと思いますね。それではまずは最初にですね、首相衆院解散そう遠くない日、総裁選前倒し否定、また茨城県医師連盟は1200人が自民党のですね離党届を出したというふうなことですよね。続きまして鳩山兄が秋波、これ秋の波とかで秋波ですよね、橋本知事に、地域主権できるのは民主だけというふうなことで、言っておいたと。でまた鳩山弟はですね手紙、橋本 あるいは東国原両知事との、連携を探るというふうなことでね。続きまして三菱 UFJ 証券に改善命令、金融庁、企業情報も流出ということでしたりとか、続きまして海中から複数人の遺体一部、縛られた手首も横浜でということでね。続きまして、警護役に短縦、山口組幹部の無罪見通しへ、ごめんなさい、見直しへ最高裁ということがありましたりとか、続きまして地理の法人男性調理師、地理の法人男性調理師殺害される、寿司店内に遺体、続きまして、無賃乗車された駆け込んだ警察署で容疑者を発見、続きまして力みなく歌手再び水谷豊が23年ぶり全国ツアーということがありました。最後に、世界不況豊田社長、トヨタですね、車のトヨタ、トヨタ社長最初の目標は納税、11年3月期黒字化目指すといったような内容でピックアップさせていただいたんですけども、これを編集させていただいた後だったんですよ。そのマイケル・ジャクソンさんだとかファラ・フォーセットさんが亡くなったっていう風なニュースが飛び込んできたのがね、だからまあできるだけデータを早くいただくと編集しやすいし、遅くなるとこういうことになるということを何を言ってるかというと、エミリーさんのプロフィールが遅かったということ
。申し訳ございません。
それエミリーさんが悪いのか森下さんが悪いのかよく分かりません。
私がいけない
です。まあ、それは冗談ですけども、さあ、まあ、お手本というわけじゃないですけども、森下さん的にはいかが、気になるニュースをと言いますと、
まずはメインどころはエミリーさんに譲りますということで、
ほうほうほうほう、
私この世界不況、トヨタ社長のね、
はい、
この方が気になりますね。
なるほどなるほど。
やっぱり車社会が不況であるともう全部が不況になってくる。
おお、来たな。
はい、
来た来た。
本当に今年のモーターショーもどうなるのかとみんなが口々に言っていて、
あんたそうやって喋ってると賢そうなおじいちゃんに見えるけどね。さっきのオープニング あのボケは何だったんだろうと思っちゃうけどね。
いやでもサンママンさんのおかげでね、軽快なトークを学ばせていただきました。
いや十分軽快じゃないですか。
本当に今までできなかったんです、ああいうのが。
もうですか、浅草 FM でコラボレーションした甲斐がありましたかね。じゃあ
本当に、そのおかげで軽いトークっていうもの
を、軽すぎるわオープニング。今日のオープニングは軽すぎるわあれは。
いやでもこれ楽しい、楽しいなという。
そうですか。
でもそ
れは、それは
ま
あ分かりましたけども、それで、はい、そのトヨタ社長の車に関して、
はい、
車は全部のそういったこう経済の、はい、根底をなすものであるから、
はい、
ちょっと今の状況は困っちゃうなと。
もうモーターショーもねなくなるんじゃないかっていう。
車自体はお好きだったりするんですか。
車というか私はバイクが好きだったんですよ。で二輪のバイク 400cc のバイクを持っていまして、北海道までわざわざツーリングに行ったりとか。
すごいですね。そうですか。
でツーリング55という今はなき雑誌に載ってたりとかしたんですけども、
ということはメカにやっぱり興味があったりと、バイクに興味がある。
バイクに興味がありました
。で乗っける男の子が興味ある。
バイクに乗っける、確かに私の彼氏を乗っけたことは何回もありました。でもその彼氏に乗っけてもらったこともありますけどね。
今余計な情報だったなと思って。あんまり聞きたくない情報だった。
でもやっぱりバイクが安心して走れるのは、車がもっとやっぱねこうパペリコっていろいろと披露してないと、バイクの方まで来ないんですよ。
おお、それはなかなか斬新なニュース、ニュースですね。
だから、バイクがじゃあ車を飛び抜けて前進するかというと、なかなかやっぱり車の方が安定した上でバイクの方にこう需要供給が回ってくるというのが多いので、やっぱり車社会の方もちゃんとした土台をねボンと、
まあ、まあそういった意味で言うと、同じ輪っかをはめてますけど、二輪と四輪とは違うけども、
はい、
やっぱりそのバイクと車とは、いろんな部分でその社会とか経済的な部分でのつながりがあるようでないようだけど、実はちゃんとした経済的な部分でもつながってるんだと。
はい、ありますね。やっぱり車好きとバイク好きって、まあ二手に分かれる方法はあるんですけども、車とバイク両方乗ってる方が結構多いんですよ。
なるほど。
でバイク1台乗せて、うん、でそれこそ移動することもありますし、でそうやっていろいろ考えていくと車が安定しないと、うん、バイクの方も不況に陥っちゃうんです。
なるほどね。でもそれは深い話じゃないですか、うん、なかなかね。でそんな、そんな、森下さん的には、はい、今後どうなったらいいなというふうなことをお考えですか。
いや、とりあえずは回復してもらわなきゃならないんですけども、うんうんうん、どうやって回復すべきなのかは、うん、私も難しいなと思ってますから。
それはまあね、会社側の人間じゃないからね、そこまでの話はあれかも分かりませんけど、まあ、バイク好きとしたら、じゃあまあ要するにバイクの方をまた、ちゃんと充実していけば、ちゃんとそれが、車の方にも波及していくだろうと。
いやだからトヨタにすごく頑張ってほしいですね。
トヨタに頑張ってもらいたい、
はい、うん、愛知万博で実はね愛知 の, そのトヨタが近いところに住んでたので。
なるほど、
まあ、地元の人たちはほとんどトヨタの社員なんですよ、
うんうん、
で話をしてて、うん、ああトヨタの方ってこういう方なんだなってすごいこう、うん、印象が良かったんですけど。
なるほど、
今あの人たちも厳しいのかななんて思う。
ああ一時はだってね、名古屋は本当にそういう意味ではそのなんて言うんでしょうね、経済的な部分でいうと、特需みたいなことを言われた時期もありましたからね。
はい、
うん、
大丈夫かなって心配になりますね。
そんなに心配しちゃうんだ。
はい、
うん、なるほどね。
まあ、私もあそこに住んでる時期がありました
ので、うん、ありましたからね。わかりやすいですね。あなたね、なんか近しい人が いるとかね、なんかそういう住んでたとかね、なんか自分のうちの道具板をなんか直してもらったとか、そういう人は嬉しいとか親切な人だってね。そうしてくれない人はなんか直接ありがたくもなんともない人だみたいなね、ひどいことを言ってしまうみたいな。そこまでには至らないでしょうけども、
さあ単純明快なんですけどもね、
まあ、そうね、はい、それはそれで結構ですよ、
はい、
こちらのお越しのエミリさん的には車とかバイクとかそういった関心とか免許証とか
全くないんです。
ないんですか、
はい、
ありがとうございました。
いいえ、どういたしまして。何を隠そう、自転車も乗れないんです。
自転車も乗れない、それはまたすごいあれですね。おまたそのなんて言うんでしょうね、そのニリアの輪っか音痴ですね。
そうなんですよ、ま
あ、
家族4人なんですが、父だけが自転車、バイク、車全部乗れたんです。
お
で母と姉と私は全くダメなんです。
あらまあ、それはまたどうしちゃったんでしょうね。
ねえ、練習したんですよ、でも
練習されたのに、
練習したんですが、このバランスがね取れなかったんですよ。
ああ、わかります。
わかりますか。
なんとなくわかります。ああそうですか、はい、まあいいじゃないですか、自転車のバランス取れなくても人間的バランスが取れてるわけだから。
そうなんですね、
うまいね、どうも。まだ即答だし、そうですねとかって答えちゃってるし。そうですか。まあまあね、車乗る乗らないという部分で言うと、それでも、まあ、実際には乗ればどうしたってもうリスクを背負いますからね、
はい、
いろんな部分で。また何でしょう、ガソリン代も高ければ、まあまあ今ちょっとそのこうなんですか、交通のハイウェイのやつがね安くなってるとはいえですね、で、まあ、維持費も高いから乗らないみたいな人も多いわけでしょ。駐車代だとかそういうのもあってね、うん、まあまあだから車も私もまあ営業で乗ったりとかイベントのことがあったら乗ったりしますけども、これからは果たしてどんな状況になっていくんですかね。なかなかだからもう全くそのエミリーさんみたいな車必要ないよと。
そうです、乗るのは好きなんですが、
うんうん、
運転してくれる人がいれば
乗せてもらうのは好きなんだけど、
はい、
うんうん、
はい、
だからもう一切そういうの車のねそんなものも必要ないような時代がやってくるのが来ないとも限りませんしね。
ですよね、私歩くのが好きなんですよ。
歩くのが好きで、
はい、
ずっともう歩いてってください。
ありがとうございます。
東海道中ひらくり家でもはい、でも1ヶ月でも2ヶ月でもかかってある。歩いてってください。はい、そんなほのぼのエミリーさんでございますけども、今度はじゃあエミリーさんの方に移してですね、はい、印象を伺ってまいりましょうか。
やっぱりマイケル・ジャクソン、
今日のニュース的にはもうね全世界駆け巡ってますよ。うん、
ラジオ聞いてたんですよ、
はい、
あの某 FM 局、
うん、
はい、
学大 FM じゃないですよね。
じゃないですけどね、あの有名な J なんとか、
はい、いや、いいじゃないですか、それ
言っちゃって
大丈夫でしょう。
あの金曜日、今日の担当は J カビラさ
ん
でしょうか。
大変なことが起こったみたいな。
そうなんですよ、それで私も大変なことになってびっくりしたな。もうこれは
サプライズサプライズみたいな、はい、
はい、
うん、
もう同年代というかね、
うん、
同年代なんです、マイケルと。
マイケルと私なんか同じですからね、ジャスト。なんでそういうリアクション、どういうリアクションやの。私だってムーンウォークできちゃいますよ。行きませんか、私はムーンウォークしちゃう。
なんかね、年が近いせいか、
うん、
年が近い方が亡くなると、
うん、
なんかすっごいショックですよ、ね、
この前の今の清志郎さんとかどうでした。
もう れもショックでした。
あれもショックでしたね、はい、でもマイケルさんって言ったら本当にグローバルというかインターナショナルというかもうあのキングオブポップとか言われちゃうぐらいの人ですからね、これ今はあれですかテレビにしたってラジオにしたって持ちきりでしょ。
そうですね、
ねえ、うん、でもやっぱりブラックコンテンポラリーというか、
はい、
あのブラックミュージックやっておいでってことは、はい、そういった部分でのその思い入れとかそういうあれもあったりするんでしょうか。
そうですね、う
ん、彼も言ってしまえば黒人じゃないですか、
うん、黒人好きになったのは本当にもう10年ぐらい前なんですよ。
黒人お好きなんだ。
好きですね。
あ、そう、もう言っちゃってるし好きだって、
黒人大好きです。
大好き、
はい、
どの辺が。
あの辺が
私が聞きたいところを聞きたいところでどんどん言ってるんですけど、
あのですね、なんていうんだ、このノリのいいところとかね。
あ、そっちですね。あ、はい、なるほど。いや今、まあ、これ夜中真夜中に聴いてる人はどうなっちゃうのかなと思ったような、あのあれ印象、
音楽をね、うん、学んでいくと黒人の方ってレベル高いですよね。
高いですよ、間違いなくそれは、
うん、あのゴスペルをやるようになってから、うん、とても興味持ちましたね、黒人には。
そうですかね、はい、いやいや、だって運動能力にしたってね、あの、まあ、今ほら大統領が何したって黒人さんですからね、やっぱり黒人の人はね、そもそもそういったもう能力っていうのは抑圧されたからかもしれませんけど、潜在的にやっぱりそういうものの、まあ、絶対数の差もあるんでしょうけど、お持ちの方多いんじゃないですか、そういった部分で言うとね、
はい、あの、うん、私の大好きな女優さんで、はい、ウーピーゴールドバーグ、
あの
方が大好きなんですね。
面白いですよね。
あ、ちょっと今どうやって絡もうかなと思ったんですけど、
はい、
まあ、ちょっとウーパールーパーで絡もうかなと思ったんですけどちょっと遠かったんでやめました。はい、なるほど。また黒人でこう耳こんなピロピロピロピロしてるような黒人さんであんま見たことないんでウーパールーパー白いしみたいな、うん、黒いウーパールーパーいたらどんなんだろうと、ちょっと遠かったなと思ってやめました。ああ、そうですか、はい、まあ、黒人も綺麗な女優さんたくさんおいでですわ ね、
ですね。あとアリシア・キーズとか、
うん、あ、アリストテレスね、あ、いや、思いついたまま、あ、テレサテンでしょ、遠い遠い遠い、どんどん遠くなってるから、俺もなんか森下ちみたいに壊れてちゃったよ、俺もなんだ。
いや、私伝染してこうなったんで
壊れてきちゃったよ。だからね、なんとなくエミリーさんがそういうのさせるって言ったらね、あの、はい、悪いみたいだけど、悪いことじゃなくてね、いい方のことでなんか陽気にさせてくれるね、朗らかにね。
自分が軽快なトークはしないんだけど、ポロポロって言ってくる、このなんて
言った、いや、なんかね、エミリーさんとねお話してるだけでね、こっちは本当、なんか陽気っていうか朗らかっていうかね、だからそのゴスペルのあの影響かもしれんけどね、
はい、
映画でやっぱりほら黒人女性がやって見える、今の方がそうなのかどうか知らんけども、あの、牧師さんじゃなくて女性のあの方なんて言うの、あの
女性の
教会のあの、いや、あの、なんだ、クリスチャン、クリスチャンの、
はい、
あの方黒人の人で、なんか映画があったじゃないですか。
ありました、天使にラブソング、
天使にラブソング、そうそうそう、
はい、
ね、
は
い、だからああいう感じの、あのにさせるあれがあるんじゃないのかな、やっぱりそのゴスペル好きになるような要素をお持ちだっていうことは。
あ、大好きでした、あの映画ウーピー出てたんで。
そこにやブーピーさんってお出かけだったわけですね、
はい、
出てられるわけね、
はい、
あの主役 の、 あのちょっと鼻のしじばの方じゃないですよね。
違います、
あの方じゃない、綺麗な女優さんはウーピーさんね、
あ、面白い女優
か、だから綺麗な女優さんはウーピーさんで、面白い女優さんは何て言うのかな、あの方もだってグラミーとかいっぱい出てるね、
結構こうね、あのこういう感じの、こういう感じの、
だから全然伝わんないから大丈夫だから、
ふくよかな感じのね。
あ、そうかね、ふくよかかね、あの人ね、
そんなふくよかではないですけどね、
そうそうそうそうそう、
でもだからお笑い出身なんでね、あの方
も
ね、
そうそうそう、あの、はい、コメディアンですよね、
はい、
はい、まあ、だからそういったなんか印象を与えてくれるような、
はい、
あのエミリーさん、エミリーさんはでも別にクリスチャンとかそういうことじゃないでしょ。
全然違います、
違うのね、
はい、
あのレストランだからで働いてらっしゃる方のね。
そうなんです、
何レストランでしたっけ。
ですね、
うん、韓国レストランじゃないですよね、焼肉屋とか、
あの和風創作料理、
和風創作全然黒人が遠いですけどね
遠いんですが、
あ、そうですか、なるほどね、はいはい、まあまあ、そんで、エミリーさん的に気になったのはマイケル・ジャクソンさんの死が気になったと、
はい、
いうことで、どうしましょう。
とっても残念です ね、
ね、
はい、
ちょっとそれこそクリスチャンになって、あのお寺の方に行ってですね喪に服すとか、あの どうですか、一緒のこと頭を丸めるとか。
いや、それはちょっと
それはないわな。
はい、
なるほどね。でもどうですか、マイケル・ジャクソンさんに対しての何かその、自分の中の印象としての思い出とかですね、この楽曲的にこんなとか、こんなのがっていうと、やっぱりスリラーとか、
スリラーとか、うん、やっぱりウィアーザワールドです、
ね、ウィアーザワールド、
今日かかってたんですよ。
やっぱりそうなりますわね。
はい、しかも全員のじゃなくて、うん、マイケルだけのがかかってたんですけど。ああ、
そうですか。
ああ、それは聞きたいですね、
はい、うん、もうすごい感動しました。
なるほどね、はい、まあこう申し上げちゃなんですけど、でも僕にしてみればね、ああいうスーパーヒーロー、私も東京ドーム一度見に行ったことあるんですけど、
へ、
この人はすごいなと思ったのは、何がすごいって言ったってね、サングラス外すだけでドッカンですからね。それまでそのサングラスかけてるわけじゃないですか、なんかね、要するに俺本当最近名前出てこないの、黒人で、JB か、ジェームス・ブラウン、
はい、
あの人がマントをつけたり羽織ったりするでしょ、つけても羽織るのも一緒か、脱いだり羽織ったりするでしょあれだけでなんかキャーキャーワーワーするのと同じようにして、サングラスをもうとっつけるか、はい、なんか外すかみたいなことでもう周りがキャーキャーワーワーなんですよ。そんなアクターとかシンガーってそういざらにいるもんじゃないでしょ、で撮るのかな、撮られるのかなと思って撮らないんですよ。それでワーキャーワーキャーなんですよね。これでもパッと撮った瞬間にはもうそれこそ何人か 2,3 人ちょっとこう失禁してんじゃないかと思うような、それぐらい倒れてんじゃないかと思うぐらいの勢いで、それでもう最後の方になると、なんかそういうウィアドワールド調のやつを 歌って、ええ、あの手の歌がありましたよね、世界のこうなんかそういう
ヒールザワールド、
ヒールザワールド、はい、あの辺歌うともうなんかマイケルが泣いてるわけじゃないんだろうけども、ええ、なんか泣くようなこうちょっと手をこう頬にこう当てるような、それだけでもうキャーワーですよ、それでもうお嬢ちゃんたちがもうそれで泣かないでマイケルとか言ってるんですよどんくらいマイケルぐらい言えよお前って、どんくらい英語知らんねんって、向こうは外人だろお前それぐらい泣かない、気持ちは分かるけどね、
ええ、
私それ見て笑ってましたけどいやそのぐらいすごいアクターっていうかのはシンガーだなっていう印象ありましたけどね、だけど僕に言わせればね、そういう方だからこそね、こういうことを言うと世界中のファンの方を敵に回すかもしれませんけど、私はね早く亡くなってよかったと思うの。やっぱりっていうのは、はい、どんどんとそういうこう今バリューがね、なんとなく陰りを見せてたあったじゃないですか、でやっぱりその裁判がどうだとか、なんかおいっす、ちょゴプロのスタッフの仲間ゴンちゃんと言います、そういったねことじゃなくて、これで何を言いたいかと、彼はね永遠にフォーエバー、要するに畜生出てこない、
美人薄命みたいなところですか、
ね、まあまあ言ってしまえばそうですけどいや、いい助けですよ、それはいい助けですよまあレジェンドっていうか伝説になったと言ってもいいと思うんですよ、全てが。だからプレスリーと同じでね、だからやっぱり長生きしてはいいっていうものもないと思うし、う、長生きが悪いとも言いませんよ、はい、でも彼の場合はね、これは僕本当に全てがこれで伝説になったという部分で言うと、要するに、なんですか、盤面を怪我すとか、なんか盤節を怪我すとか言うじゃないですか、そういうことじゃなくてよかったじゃないかなと。ファンの人はね、何があったってもう老いぼれのじじいのがあったってもうマイケル見ていたいというファンの方は大勢おいでだろうし、まだまだ彼がその蘇生してね、いくらでもそのまたその素晴らしいムーンウォーク見せてくれたりとか、素晴らしい歌声を聴かせてくれたのかも知らないので、知れないので、まあ、こんなこと言うと本当に不中に当たるんですけども、私はなんとなくそんな印象はするんですけどね、それぐらい彼の功績というか輝かしかったし素晴らしかったなっていうふうに思えるんですけどね。だからエミリーさんのお仲間でもやっぱりマイケル目指して、はい、なんかそういう芸能活動に励んでおいでだとか、なんかそうゴスペル、彼はゴスペルも やるんですよね、当然ね。そうでもないのかしら、まあ、要するに黒人サウンド、ブラックミュージックみたいなものを志す、そういった方たちってやっぱりお仲間の方にも結構おいでだったりするんじゃないですか。
そうですね、うん、あと私のメンバーの中に、
はい、
ジャクソン5系の曲を作った人もいるんですよ、
ね、
今日持ってきた CD の中にもその曲入ってるんですけどね。
そう、サクランボの中に入ってるんですか
CD ケースに似てますよね、確かに。
今サクランボの中覗かれたんでそんな中にあったかなと思ってあ、そうですか、なるほどね。
でも私もマイケル・ジャクソンというよりも、うん、ジャクソン5の方が私は好きかもしれない。
あ、そういう方が多いなんだね、
はい、
あ、そうかそうか、もうジャクソン5の頃から聴いてたっていう人もね、やっぱり多いわけですから、
まあ、私は知らなかったんですね、実際に、
うん、
ジャクソン5とマイケル・ジャクソンが、うん、同一人物と。
あ、
で でも分かんないけどもこれいいなって、うん、この曲いいなと思ってて調べてみたら、なんだマイケル・ジャクソンこんなちびっちゃい時から歌ってんのみたいな、
うん、
そんな発見だったんですよ、
う
ん、
なるほど。テーブルを叩いてでも知らなかったっていうぐらいのことを強調したいぐらい知らなかった、うん、
はい、
なるほどね。
時代がねもうその頃から育ってる人は分かると思うんですよ、うん、でも私なんかも年代がずれてるので、うん、やっぱりマイケル・ジャクソンはマイケル・ジャクソン、
いやいやだからね彼をそこまでしたのは、ね、やっぱその頃の幼少の頃からねやっぱりファンが支えてくれてるってなるんですよ。だからね早い時期から子役みたいなところからね美空ひばりさんなんかもそうだし多分郷ひろみさんなんかもライブ編のクラスの人はみんなそうだと思うんですよ。やっぱりその当時からもうファンの人をずっと引きずってきてるからそれはね底辺が広いからそれだけのものにはなりますよ。私はデビューしたの44ですからね。それも以前の人は全然私のこと知らんからその人は支えようにも支えようがないじゃないですか。過去はないんだから若い頃デビューしたわけじゃないんでね。でも若い頃からデビューしてる人はずっと同じジェネレーションを歩んでずっと応援しっぱなしだから、だから氷川きよしさんまたやっていなこと振ってたいかんいかんけど、まあ、言っちゃった以上は言いますけど氷川さんが若い頃のデビューしてる人は若い頃からずっと見てるからあれずっとじじいになるまで応援していきますよ。じじいになるまで怒られちゃうけど、だから層はどんどん広がってきますし、そうなると娘とか孫の世代まで広がっていくじゃないですか。これはどんどん大きくなるの目に見えてますよ。
とですよ。
ねえ、また偉いとこ振っちゃったけど
ね。ねえ、自分が振っちゃったんですからね。もういい。責任持たなきゃ。
もういい。
もういいです。もういいです。
もういいです。
エミさんよくご存知ですよね。
もう知ってるから。
ですよね、あの、は
い。じゃあもう氷川きよしネタはこの辺でってことですね。
もうでも初めて放送を聞いてる皆様にね、説明簡単いたしますと。いやもう結構です。私があの氷川きよしさんの大ファンで、
また始まっちゃったし、また始ま
っちゃった。あの結婚したいなと思っているというあの願望を持っています。よろしくお願いします。
結婚願望まで言うか。普通結婚願望はいいだろ別にとことんそこまで言うかね。
いや振ったのは自分ですから、
ね、私も振りましたけどそこまで言うかっていうのらしいです。本当に浅草 FM そんな話ばっかりでしょ。
そうです、
ね、
FM 世田谷でも言ってます
か。 FM 世田谷でもやってるの、はい、まあ本当にこの本当であなたそのねあの幸せな部分をねあの最後の最後まで
好きな人のことを好きですって言える瞬間ってすごい最高に幸せですよ、
うん、はい、ね、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
もうどうやって止めていいんだかもうなんかもう歯止めがないって言った印象なんでね、まあまあ今日はもうとにかくゲストのエミリーさんにフォーカスしなきゃ当てなきゃいけないんでね、じゃ あエミリーさんにね、はい、どんなアーティストがお好きなのかまたどんどんこの、はい、氷川きよしから離れて伺ってまいりたいと思いますのでよろしくどうぞお願いしたいと思います。はい、それでは CM で。
春夏秋冬四季折々を通じてプライベートタイムに様々な愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951 03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
森下明美さんからのご紹介、エミリーさんこと佐藤恵美さんをお迎えしているということでね、めでたくめでたくということじゃないんですけど、まあまあ氷川きよしさんのご冥福をお祈り、あ、間違えた、マイケル・ジャクソンさんのご冥福をお祈り、本当に怒られるわ
こら
ー、怒ったね、まあまあ氷川きよしさんのご成功をお祈りしてですね、学芸的には番組続けさせていただきたいと思います。はい、こんにちは。今日は何と申しましても、そんな佐藤さんから、佐藤さんには森下さんからのご紹介、エミリーさんね、佐藤エミリーさん、お迎えしているということで、学芸的のプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、ね、もし訂正や不対事項等ございましたら、何とご指摘いただけたらと思います。佐藤エミ、芸名エミリー、 ですね、エミリーさんね、プロフィールグループ名がギラ&ボイサロットクワイヤーね、これはまあ歌がたくさんあるところの声楽隊といったような意味じゃないかというふうに解釈しておりますけども、そちらと学んだゴスペルのスタイル、アレンジ、ディレクション、そして喜び、歌う喜びと歌う意味を生かし大型クワイヤーの結成へと乗り出しました、ギラに魅了され、教会の企画が終了後にも活動を続けたいというメンバーの熱い思いで、こちらのユニットが結成された、ボイサロットクワイヤーが結成されたというふうなことですね、応募で集まったメンバーはみんな素人の一般人、昼は OL をしている人、手に職を持っている人、専門分野で活躍している人、主婦等々、最初は男女とも募集していましたが、呼んでも呼んでも男性は集まりませんでした。女性たちのパワーが強烈すぎて男性は圧倒されてしまったのかもしれません。ですから思い切って女性オンリーのグループにしましたといったところですけども、いかがでございましょうか。
はい、その通りです。はい、よくご存知で、
データいただきましたんでご存知なはずなんですけども、それにしても女性オンリーのユニットと言いましょうか、あのゴスペル、あれは何ですか、ゴスペルなんて言うんですか、ゴスペルユニットと言っていいんですか。
そうですね、まあ、ゴスペルの形を取り入れて、誰もが知ってる曲を歌ってるグループです。
グループなんですね、はい、バンドではないですもんね。
バンドではないですね、
グループですよね、
はい、
でそれが結局もう男性がもう全くなしにして、はい、女性ばっかりってことですけども、まあ、男女混合、女性、また男子だけというのもあると思うんですが、
はい、
相対にはでもどうなんですか、やっぱ女性だけのグループっていうのは珍しいんですか。
いや、そうでもないですね。中にはおります。うん、女性だけのグループも。
そうですかね。
はい、
なるほど、なるほど。だからそんな中で、例えばオーケストラでしたらば、
はい、
どこそこの例えば高い方のパーツだとか低い方のパーツだとか、
はい、
サックスでしたらテナーとかアルトとかあるじゃないですか。
ありますね。
あのパートで言うと、
パートで言うと4つあるんですね。
4つあって。
まずソプラノ1、うん、一番高い音。
はい、
ソプラノ2、
うん、
でセカンド、サード。うん、4つのパートに分かれてます。
ほうほうほう、はい、そちらのエミリーさんはどちらなんですか。
エミリーさんはですね、去年までは、去年、一昨年ですね、一昨年まではソプラノ1で一番高い音を歌ってたんです。
ほうほうほう、
で去年からちょっと2段下がって今セカンドを歌ってます。
変性期がなんか
ね。はい、そうですね、
変性期ってあるから女性はないです。
あのですね、女性はですね、ちょっと年を重ねるごとに歌ってないと高い音が出なくなるらしい
ですよ。やっぱそういうことあるんですかね。
あるんですよ。
そうですか。
私もちょっとその一部分で、高い音がある時から出なくなってしまったんですよ。
あ、そうですか。まあ、それはもう仕方ないですよね。でもお歌はもうやっぱりお上手でお好きだから、そういうのを続けておいでだというふうなことには違いないと思うんですけども、
はい、
もうですか、その過去のパートじゃなくて今のパートで結構ですから、
はい、
もうこうなった以上はなんかやっぱり一節聞かせてもらわないとね。
一節、二節。
ほら、もうやだねったら嫌だねとかね。
ほらほら、自分で言ってるじゃん。
あ、違った何？
自分で言ってるじゃん。
だから We are the world。
We are the world。
今のパートだと合わないでしょ。でも
いや、
ご自分で。
そうなんです、合わないんです。
そうでしょ、私男性だから、
はい、
ご自分のパートでちょっとやってみてくださいよ。
ご自分のパートだと、
はい、
We are the world。
あ、低いんですね。
いや、もうちょっと上ですね、実際は。
じゃあ低い、やってくださいよ。どんだけ表現出したよ、この人。あ、そうですか。あ、なんかじゃあやっぱりこう、あの、こう、なんでしょう、連呼する方がいいですかね。
そう、連呼するのがいいですね。
じゃーんじゃーんじゃーん。 We are the world。
We are the world。
We are the children。
We are the children。
We are the world。 でっと、で、なんだ俺ら。ラララララ。あ、なるほどね。まあだからそんな、エミリーさんでございますけども、
はい、
どうなんでしょう、活動的に言うと具体的に、はい、今ライブだとか、まあ、先ほど聞かせていただいた CD だとか、
はい、
メディア的なこととかいろいろ終わりだと思うんですが、
そうですね、
どんな感じで
今はですね、ちょっとオフ期間とでも申しましょうか。
あ、まあ、そうなんですか。
はい、実はですね、今年の3月にニューヨークの、
ほら来た
アポロシアターで歌ってまいりました。アポロシアター
歌ってきた。
はい、
すでにすごいじゃないですか。それだけでも和田アキ子さんじゃないんだから。
そうなんです、
どうでしたか、反響反応は。
もうね、あのアポロシアターに入っただけで、とても神聖な感じになりました。
そうでしょうね、アポロシアターって言えばもうニューヨーク、はい、私もニューヨーク行ったことあるんですけども、
はい、
もう行きたい行きたいって思って最後まで行けなかったんですが、もう殿堂ですもんね、あちらはね、
はい、
あ、それで、なんか大会みたいなことだったんでしょうか。
大会というかですね、うんうん、ハーレムハレルヤというゴスペル礼拝に参加して歌ってきたんですね。
はいはいはい、はい、それで、なんか、何組ぐらい、
何組でしょうかね、4、5組
で
出てましたね。
相当な持ち時間だったんじゃないですか。
はい、
相当な持ち時間だったんじゃないですか。
いや、各組とも1曲ずつというか、
1曲ずつ、そのためにニューヨークへ、ま
あ、そうです、
まあ、他でもなんかでもなかったん
で、まあ、ダンスとか歌あり、
はい、
はい、
ほら、
で、あとはあのね、女性の牧師さんのお話あり、ほうほう、からゲストの方のスピーカーありと、うんうんうん、表彰ありと、
ほうほうほう、はい、なるほど。で、そんな中で、はい、表彰的にはいかがでしたか、はい、賞は、
賞は私たちがもらったんじゃないんですけど、
あ、そういう、
そ の, あのアポロシアターで、うん、あのお仕事をされてる方とかの表彰でしたね、
うんうん、そうなんですか、
はい、
で、その、まあ、ニューヨークでそういったこう感動とか感銘を受けて、
はい、
でそれがやっぱりまあ帰ってきてからやっぱりそういったもので、今でもそういったものの感激を持ちながら、はい、今の活動にやっぱり反映されているわけでしょうね。
そうですね、ああのちょっと頂点まで行ったので、
それがなんでまたお休みみたいな、
あのですね、うん、ちょっと頂点まで行ったので、うん、まあ、他からのライブの声もかかってきたんです
ね。そりゃそうでしょうよ、だってアポロシアターでやってるわけですから。スイートベージュ、またすごいじゃないですか。スイートベージュってニューヨークにもありますし、六本木にもありますよ。
六本木はもう5回ぐらい
やってらっしゃるの、
やってるんですライブ。
まあすごいですね、大先輩じゃないですか。そしたら私なんかまだやりたくたってやっぱりやらせてもらえないですよ、 あそこら辺は。
それは出演できるのもやっぱりギラジルカ、私たちの、あの代表のギラジルカのおかげなんですね。
あ、なるほど。ギラさんって方、私勉強するで F 勉強でよくわかんないんですけど、はい、どういった方なんですか。
あのですね、まあ、バークリー大学を卒業して、うん、でゴスペルもその時に経験してまして、はい、で日本に帰ってきて、まあ、神戸出身なんですね。
なるほど。
神戸であのラジオのパーソナリティやってたり、ほうほうほう、テレビ の, あのタレントもやってたりした方なんですが、
日本人の方じゃないですよね、もちろん。
イスラエル人の父と日本人の母の愛の子
なんです
。
なるほど、なるほど、はいはいはい、はい、それこそハーフでいらっしゃって、
はい、
うん、
それであの、まあ、神戸で大震災ありましたよね。
ほうほうほう。
あのあと東京に出てきたんです。
なるほど。
それであの音楽活動を始めて今
で、プロのシンガーになられて、
はい、ジャズシンガーです
ね。ジャズシンガーなんですね、
はい、
あ、私は本当に不勉強でよく分からなかったんですけども、そのギラさんがやっぱり中心になってお送りしているので、はいはい、それとのサポートみたいな形で入っている、まあ、コーラス隊が、あ、クワイアさんっていう風に、
そうですね、
な感じで捉えているわけですか、はい、なるほどね。で、そのギラさんはもちろんその、まあ、そうそうたる経歴であって、そういったバックボーンがあるから、そういったところにも出場されるには違いないと思うんですけども、もちろんそのタレント性もあって、はい、シンガーとしても卓越しておいでなんでしょうけども、
はい、
その中で、まあ、今日は何と申しますか、ギラさんゲストじゃなくて、エミリーさんなんで、
はい、
エミリーさんも相当、森下さん、相当なボリュームをお持ちの、バリューをお持ちの方だというふうに伺ってますけど、
いやもう、聞けば聞くほどネタが出てくるんですよ。うん、
お
なんか普通に黙ってるんですよね、
う
ん、申し訳ないんですけども、
ね、
え、私は普通の人よ
ほうほう
って感じで、
ノーアル森下は氷川隠すみたいな感じでしょうかどんな例え、
分かんないんですよ。ですから
分かんないんだ。
普通に私は凡人ですって顔しているんですけど、
知ってる範疇で聞かせて、知ってる範疇で聞かせて、知ってる範疇で、
ねえ、
うん、じゃあさっきスター誕生に 出られたことがあるっていう話でね、私自己、まあ、冒頭でも今冒頭であの、始める前に見ましたけど、私3回落ちましたからねスター誕生、あの高校の夏休み、もう本当に私の青春を捧げたでの返せっていうぐらいですねでも嬉しいのはね、横森良三さんと一緒に私あの やらせてもらったっていう経験を、一緒に同じあの経験をお持ちだっていうのが嬉しいですね。です横森良三さんですもんね。
そうでした。
はい、
はい、
私は
あの、うん、何回オーディションを受けたか分かんないんですね、
ー
テレビに出るまで
の、ということはヨガヨなら山口百恵、桜田淳子じゃないですか。
はい、あの世代です。
ですよね、
はい、
あらいいわ、
でもすごいなと思うじゃないですか。
うん、
それでさらにもっとすごかったのが、浅草のパーソナリティを始めるにあたって、うん、
はいはいはい、
昨年まだあの歌曲前にみんなで試験放送したんですよ。でその時に、まあ、あの生徒がみんなであそこに行って放送してる中、うん、裏でこうラジオを持って聞いていながら、うん、エミリーさんの会になったら、
うん、
実は私浅草の観光案内をしていまして、なんて言い出して、浅草のことを言い、なんか喋れるんです、喋り出しちゃうんですよ。
すごいね。
この雷門は、うん、右に風神、左に雷神、風雷神と申しまして、ほうほう、ですが今は雷という文字が大きく書かれました。この提灯のおかげで雷門と言われてますから、ダラダラと喋り出して。
何者なんですかこの方
は。実はですね、はとバスのガイドやってました。
あれ、まあ出てくる出てくる。そうですか。
みんなで裏ですごかったんですよ、あの時。
あ、そうですか。ま、
それはびっくりしたわね。話聞いてなかったね。
言ってよ、
何者なのっていう話だわね。
ずっと一緒に毎回授業を受けてて一回も言わなかったですからね。
いや、でもあの先生には言ってましたよ、最初ガイドやってました。
なんか秘密主義なんですか、それ。
いや違います。
大丈夫ですか。
はい、聞いてくれればベラベラベラベラ喋りますよ。
大丈夫ですか。あ、そうですか。
なんかどっか突っ込むとまたなんか引き出しがあって 出てきちゃうんですよきっと。
ああ、そうなんだ。
あの先ほど演劇の話してましたよね。
あ、なんかやってるんですか。
高校時代演劇やってました私も。
あ、そうなんだ。
舞台出てたんですか。
一回だけ。あの、まあ、
だって有名な方と共演してらっしゃるって言ってたじゃん。テレビと か, なんかお芝居とかドラマとか。
それは私だって。
あんたかい。あんたの話はもういい。
三番目の貧乏が今言いました。
そうかそうか、
はい、
それはエミリーさんではお話なかったのに、エミリーさんもでもお芝居の経験は終わりだと。
はい、
あ、なるほど。
あとミュージカルも憧れてたんで。
だからほら、もっとずっとこといろいろ出てくるかもしれないの。ものすごい有名な人となんかやってるかもしれないの。
いや、それやってないんですけど、劇団四季大好きで憧れた時期が。
へえ。
で1年間、ミュージカルスクールも通ったことが
ある。あら、まあ、
そうなんですか。
はい、
全然素人じゃないですか。
先月あのここに来てたケイ、ちゃんって、
はい、
ピンクレディの
方、
彼女も劇団四季にいた時期があるんですよ。
なるほど、
なんかつながってますね。
だってこのクリクリの巻き毛がさ、もうだって見るからになって、オードリー・ヘップバーンみたいです。いや、オードリーじゃない
です。オードリー大好きなんです。
オードリーって漫才のかい、そっちかい。オードリーヘッドバーンの方ね、そうでしょうよ、びっくりした。だからでもそんな印象だもんだって、なんとなくただもんじゃないっていう感じだもん。
そうですよね。この巻きが確かにそうかもしれない。
そうそうそう、ひさしのない、ひさしがない部分から後ろから見てると、このキャップがね、なんか チェゲバラみたいな感じもしてこないでもないですね。革命家かお前はみたいなさ。いやいやいや、まあまあそれは冗談さておいて、もう他にどんどんエピソード聞かせてください。エピソードっていうか、なんか過去のプロフィールみたいなこと、ご自身の
過去のプロフィール、
もっとありそうじゃないですか。
ありそうな、なさそうな、
なんか秘密情報文とかしてたでしょ。
でもこの調子グラビアアイドルとかやってるんじゃないですか。
あ、かもしれないね。
モデルも憧れた時期があって、モデルのレッスンに。
おお、やべ、言ってんじゃん。言ってるのは言ってんだよみんな。
なんか歩き方とか、あのポーズの取り方とか、
あ、まあ、
はい、やりましたね。
そうですか。
エイベックスとかですかね。
いや、あのあまり有名じゃないとこだったんです、
ね。その当時はまだエイベックスっていうことじゃないと思うけどね。まあ、松田敏さんの時代だからね。なんてだってオーディションがね。
あの三木隆さん
もね。三木隆さんもお仕事しましたね。なんて会話をしているんでしょう。
私歌った時に、あの批評というか。
ミキさんに知り合えたのは素晴らしいじゃないですか。
今思うとね、
す
ごい人にあの貸し述べてもらったなと思います。
いや、それはだって宝物ですよ、宝物。そうですか。私だってそれこそもうそんなね、横森さんに批評もいただけないで、まあそんなあれでしたから。まあ僕深いですね、エミリーさん。なんか1回だけでなんかこう終わらないぐらいの、なんか連続シリーズで、あのシリーズでお越しになっていただきたいような方ですよね。奥深いね。だ、そんなエミリーさんでございますけども、まだまだ本当エミリーさんに掘り下げていくと、キリがないんですけども、最後に一つだけ聞きたいのが、
はい、
あの遠藤一生さんっていう名前が出てたんですけども、
はい、
遠藤一生さんっていうのがそのブログっていうかね、中で拝見したら出てきたんで、はい、どういったつながりが終わりなのかなと思って、それだけちょっとお伺いしたかったんです。
ご存知ですか、
一生さん。遠藤さん、私お目にかかったこともあって一緒飲んだことあるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、だからそのあの方と、まあ、そのほら名刺もこれ。
あ、本当だ
ね。あの遠藤一生さんの今名刺をお見せしているわけなんですけども、この方はご存知ですか。
あ、この方は
今森下さんの名刺見せていただいて、だからどんなことで遠藤さんは、はい、私の楽曲を始めるときに、立ち上げに協力してくださった方のご紹介で。
そうなんですか。
あの恵比寿だったかな、目黒で飲んだことあります。
で
その時に高島忠夫さんの息子さん、
はい、
長男なんていうの、あの方高島なんとかさんっていうか、長男坊の方が嫁をまだもらう前で、
はい、
あのハーフ の, が あ, のあの
方、ね、シルビアさん、
シルビアさん、はい、あの方が来て一緒に飲んでました。
ああ、そうですか。
だからその時に遠藤さんが見えてて、あの私はもう1曲歌ったのかな、で遠藤さんが出てきて全部持ってかれちゃいましたね。一発でみたいなことで やられたら、ビアのコマーシャルじゃないですけど、 あれでも一発で持ってかれちゃいましたね。
あ、そうですか、はい、実はですね、CD 私たち3枚出してるんですね、うん、
おい、
1枚目の CD のプロデュースをしてくれたのが一世さんなんです。はは、 CD を出さないかっていう声をかけてくれたのが一世さんなんです、
う
ん、
あら、そうでしたか。
そうなんです。
なるほど、まあそういう関係でね、
ゴスペル教室の時から見にいらしてたんです。それでこれだけで終わるのはもったいない、
うん、
俺が聞いて感動したのを CD にしたいっていうことでね。
なるほど、そういう関係ですか、
は
い、
そうなんです。
一世さんもだってね、それこそ朝日のコマーシ、
キリン、
キリンでしたっけ、ごめんなさい、
キリン、キリン
の
鍛錬
生のね、CM で有名だったりとか、もういろいろ数々、もうね、数々って今ちょっと今出てこないですけども、たくさんの本当にそういう意味ではこうなんでしょうね、まあいろいろなその音楽シーンでの、影響力を持っておいでの方には違いないですし、またク、はい、ブラックサウンドに関してはね、
そうですね、
あのエキスパートですよね、オーソリティって言いましょうかね。
私たちのライブにも途中何度か顔を出して、うん、出せたなーあーって、
すごいですよね。そうですか、もうそんな話してると本当に尽きないんで、だからどんどん出てくる ね、エミリーさんの場合ね、奥深い、だからもう時間がなくてね、お話ししてるのがね全然言葉足りなくて、CM 聞いていただいた後にキーボードのユニギター教室でエミリーさんのね、質問とかそういうのをしたかったんですけど、時間がないんでどうしようかなと思って、まあ、じゃあとりあえず CM で聞いていただいて、お時間的に大丈夫ですか。
はい、大丈夫です、
はい、じゃあちょっとサクサクといきましょうかね、はい、それまでちょっと1本だけ CM 挟ませていただいて、エミリーさんの Q&A で、ね、時間がちょっと詰まってまいりましたんで、サクサク伺ってまいりましょうか。じゃあそれでとりあえずは CM で。
年齢、お住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
は
い、
ちょっとまあかぶっちゃうようなこともあるかもしれませんけどね、はい、お名前、ニックネームもエミリーさんでよかったですね。
はい、
はい、で日頃のあれと言いますのは、先ほどもちらっとお伺いしましたけども本当普通のレストランにお勤めで、
はい、
でそういうかイベントがあった時だけ集まって交代になると、
は
い、
そうです、
うん、はい、でその活動の状況っていうのは、
活動の状況、
うん、今とかお休みか。
ただもお休み中です。
あ、はい、なるほどね、
はい
はい、じゃあもう次に行きましょうか。
はい、
はい
はい、キーボイと並びにこの楽団 FM のことはどちらでお知りになりました、
まあ、これは森下さんから、ね、ご紹介ということですね。全然これ、はい、見たことないですか。あれになったことなかったですか。お触れになったことなかったですか、
はい、
残念でした。
じゃあちょっ
とブラック、はい、たくさんとからちょっと分かったかもわかんないですね、この3枚のコスチュームね、
はい、
はい、まあまあでもこれからも一つご縁にね、もしお嫌でなかったら、この3枚もぜひ一つ可愛いやっていただければなというふうに思いますけどね、はい、
ね、可愛いでしょ。
オブジェに手振ってどうするという変わった人だと思います。はい、続いて、
はい、エミリーさんのこれまでのお仕事や活動で面白いエピソード、忘れられない出来事などございましたらお聞かせください。
うん、それこそアポロシアターの話も終わりだしね、
はい、いろいろありすぎてね、
話もあるし、
でも感動的なライブ今でも覚えてるんですけど、
はい、それは
デビューした年、うん、ツアー形式で、
はあ、
新潟直江津行って、うん、それから移動して山梨行って、うん、で最後の日は湘南の教会でライブやったんですけど、
なるほど、
その教会でのライブがもうすごく感動的なライブでした。
いいですね。なんかもうイメージ浮かんできそうですね、はい、
まず教会なんで、うん、入場するときにろうそくを持って、うん、サイレントナイトを歌いながら入場した
んです。クリスマスだったんですか。
クリスマスでしたね。
あらいいわね。
もうねなんか泣きそうでしたね。
やってる方
が、でやってる方が
いいですね、
はい、それでもうこれで私たちは終わりなのかなって思ったんですね。
人生は
ですか。いや違いますよあのこのクワイアで歌えるの今日が最後かなと思ったんです。なんでなんでも最後がまたねサイレントナイト。
あそう
です。もう泣きそうでした。
またその幻想的な雰囲気になりますからね。ああいう空間はね。
しかも教会でだったんでね。
教会ですからね。
いいですね。
もう歌い終わった後も泣きましたけどね。
よかったですね、はい。まあ、そういう経験たくさんお持ちなんだと思いますけどね、はい、なんかちょっとこう気まずかったりとか大変だったりとか、はい、これはみたいな、これはしんどかったなみたいな、なんかそういうことないですか。
ね、あったような気もするんですけどね、うん、
でもまあ大体がやっぱりいい思い出の方が多いと。
そうなんです。ということですね。あとはですね、途中あの曲が止まってしまったライブ
だったんです。あらまあそれ大変ですね。
雨が降ってきて
大丈夫でしたか。
ああもうアカペラで歌
う。アカペラでできちゃうんだ、はい、またね。
あのもう動じないですね、何があっても私たちは。
そうでしょうな。またなんか神のご加護があるような、ね、イメージも終わりなのかもしれませんしね、
はい、終わりなんですね。
なるほどね、はい、続いて、
はい、最後にエミリーさんのこれからご自身で何かやってみたいこと。
やってみたいこと、
まあいいです、
はい、やってみたいこと、あのやっぱり私も生放送でパーソナリティやってみたいです、
うん、なるほど。瀬戸 F でなさってらっしゃるんじゃない。
うん、そうですね、うん、あの浅草 FM のように、うん、2時間自分一人でやってみたいです。
あ、2時間そちら一人じゃないんです。他のいろんな方もおいでになって
る。あのグループでやってるんですか。
グループでやってらっしゃるのね、
はい、ちょうどあの話が、ね、流れたん で、ね、あの番組終わる前に言いたいことあるんですけども。
なるほど、
はいはい、世田谷 FM で、うんうんうん、7月の7日ほうほう、実は七夕の日からスタートいたします、うんうんうん、番組、はい、東京ディープカラーズのメンバーなんです。
あ、そうかそうか、はい、それも言っとかないとね、はいはいはい、2人で今度はユニットみたいな形でなさると、
うん、9人ですね。
9人でなさるのね。
なので毎回あの出るわけではないんですよ。
なるほど。
9人がじゅんぐりと順番を回してその番組を担当するという。
おー、そういうことなんだ、はい、じゃあそれは自分で、はい、オリジナルでできるからいいんじゃないですか。
そうですね、まあ、自分の MC の担当の日もあって、うん、まあ、ゲストというかね、うん、自分の話したいことを話した
り。あ、楽しみですね。
この間ですね、はい、あの急出しやったんです。
はいはい。
喋るよりこっちの方が楽しいかなと思ったりもしました。
そういう楽しみ方も出てきたと、
はい、
そのディレクターのポジションにいた時に私がメイン MC で
お
すごい初めて機材触ってるんだよね、うん、なのにすごいあの落ち着き何
自分でもびっくりしました。あの落ち着きは
みんなにみんなに褒められてて。
じゃあもうそのおしゃべりだけじゃなくてラジオそのものを好きなのね。あのそのラジオの空気感とかねこの感じね、は
い、本当にいい仲間に巡り会えて、うん、はい、本当にそれぞれ個性豊かで、はい、本当にもう本当に二度とないグループだなと思いながら
思います。
ね、いいや、はい、これからもすごい楽しみじゃないですか、はい、そういった意味で言うとね
楽しみですね。
じゃあ森下さんとご一緒になさる、はい、そのプロモーションなり、告知等っていうのは大体そういったところですか。
そうですね、まあ、はい、もう少し詳しく言いますと、うん、まあ、7月の7日の夜21時から22時、うんうんうん、1時間番組です。
ほう、なるほど、
はい、
ね、じゃあそちらの方に、チャンネルを合わせていただくなり、ネットで聞いていただくなりすると
世田谷 FM、
世田谷 FM で、
はい、
ネット配信もするんでしょ。
ネット配信はちょっと
してないかな。
ああ、そうなんだ、はい、じゃあ、まあ、世田谷 FM の方で生で聞いていただくと、はい、まあ、それかもその場に行って、聞いていただくと、ラジオの周波数を合わせて聞いていただくっていうことですよね、はい、
83.4MHz。
なるほどなるほど、ね、そしたらエミリーさんも、はい、のお声も森下さんのお声も聞かれると、
はい、7月7日、
7月7日、
はい、うん、私が1回目で、
うん、
トークをやってます。
そうですか。
MC ではないんですが。
あ、そうなんですか、
はい、
はい、頑張ってくださいよ。
ぜひ聞いてください。
は
い、
で、エミリーさん的にはじゃあ、まあ、その世帯 F の DJ とかも今後どんどん続けて行かれるんだと思いますが、はい、個人的な夢みたいなことなんですかね。
個人的な夢、
うん、それとか、まあ、自分的に、
ね、
ね、将来こんなことやってみたいとか、またアポロシアターでそれこそソロで歌ってみたいとか、
ね、ソロよりもですね、みんなで歌う、
みんなでやりたい、またじゃあそれはアプローチやって行ってみたいみたいなの
が
夢だったり、
はい、
日本で的な活動でどうでしょう。
はい、
日本での活動
もちろん、私の夢は紅白出たいです。
おお、紅白ね、分かりやすい夢ですね、はい、ライバルじゃないですか、ライバルじゃないですか私だって紅白狙ってないわけじゃないですから、それはやっぱり今の皆さんとお仲間で、
そう、皆さんと一緒に出たいですね。
そちらの可能性ありそうですね。ねえ、 そうですか。でそれがまあ今のところ自分の大きな一つの夢。
そうです、
は
い、
なるほど、なるほどね、はい。まあ、こちらの夢を言ってると、まあね、分かりと思いますけど、まあ、そういうこと言ってたんで今日時間がどんどん押しちゃったんですよね。
でも全部全て振ったのはね、私でも
ない。答えたのはあんただ。
振った方に責任が。
もう一つ、
はい、
言ってください。
8月14日なんですが、はい、あのギラジルカの誕生日なんです。
なるほど。
それでバースデーライブを渋谷の JG ブラッド、
うん、あ、そういうこと早く言いましょう。
でやります。
おーお
ー、そこで、うん、私たちボイサロットクワイアももしかしたら飛び入りで歌うかもしれません。
はい、じゃあ日時を
アポロシアター以来みんなで歌います。
はい、まあ、はい、どうか分かりませんが、もしやということでもう一度じゃあ告知を、
はい、うん、8月14日、うん、渋谷の JG ブラッドサウンドオブ東京で、うん、ギラジルカのバースデーライブをやります。
なるほど。
そこで私たちボイサロットクワイアも飛び入り参加ありかもしれませんの で皆さんぜひお越しください。
なるほどね。
はい、
はい、まあ、じゃあそんなことでですね、はい、今後の、まあ、じゃあその告知的なプロモーション的なものだとかお知らせってそんなところでよかったですか。
はい、
はい、まあ、だからその今そのギラさんを聞きに行けばもう漏れなく、
はい、ボイサロットクワイアも
ついてくるみたいな、はい、ね、表現はどうか分かりませんけど、はい、だとしたら本当にそういった部分で、ギラさんでよかったですか。
はい、
大いに注目していただくと、
はい、ぜひギラも注目してみてください。
はい、でまあそのユニットとして、ギラさん抜きでそのユニットだけで、
はい、
活動されるっていうことも、
ことは
ボイサロットクワイアさんだけでなさるということもあるんですか。
ないんです。
まあ、それはないのね。
はい、
でもそういう風になりたいみたいなことはお考えになったりっていうことは、
まあ、そういう話も出たんですけども、やっぱりこの一つのセットなんです。ギラジルカとボイサロットクワイアがセットでないとダメなんです。
ね、ああそうですか、わ、はい、かりました。じゃあまあそういった意味で言うとね、今後とも大いに頑張っていただくという風なことで、はい、まあ、エミリーさんととね、まあ、森下さんのユニットももちろん期待させていただくわけですけども、今後とも大いにですね活動の方を期待しておりますので、今はちょっとまあおしばらくお休みだということですけどね、
はい、
体調と安全に気をつけながらですね、ますますの活動をご期待申し上げております。
本日は
エミリーさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
よかったです、
さこなところで、はい、ありがとうございました。
控えはいいですね。
もうそれ振るからいけない。振るからいけない。
答えるから長くなっちゃう。こんな会話でお送りしまいました学大 F でございました。エミリーさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありました。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車、保険、なんでも相談。東映自動車、東映、東映、東映自動車、国産会社、なんでも揃う。
どうも、そのままことキーボー伊藤です。今回の新曲恋の街楽大は目黒川墓場に続くご当地ソングとして、さらにミニマムに学芸大学を中心に歌った作品ですが、しかし誰もが地元を愛する気持ちには変わりはないでしょうから、とにかくご夫婦、恋人、お友達ほか聴いていただく全ての方に楽しく愉快に口ずさんでもらえたらと思います。恋の街楽大、 並びにカップリングウィズの iPod が買えなくて、どうぞ応援してやってください。よろしくお願いします。
私のお友達エミリーさんがお越しいただきまして、はい、本当に楽しかったです。ありがとうございます。
だから今後またね、エミリーさんがこれに懲りずにまたお出かけになっていただきたいわけだけど、っていうのは2人のさ、そのコラボレーションの結果もね、出たらまた聞かしに、いらしてくださいよ。そういった、
ね、
経過もね、はい、やっぱ気になりますし、その成果だとかね、反響反応もやっぱり学芸的には、ここで、そういったことをね、ユニットを立ち上げたみたいな告知をしていただいた以上はやっぱり気になるじゃないですか、ね、
はい、
ぜひまたそういったお話も無理するの放送集で構いませんのでね、
はい、
ぜひまたエミリーさんをお招きいただいて来ていただければなというふうに思いますね。
はい、
はい、じゃあまあ清志君にもどうぞよろしくお伝えください。ありがとうございました。あ、結構ですよ、もう結構ですよ、もう結構です、はい。さあ、それではお待たせしました。本日のゲストエミリーさんでございます。いかがだったでしょうか。
あ、とっても楽しかったです。
そうですか、ごめんなさいね、なんかもう氷川きよし話ばっかりで、
ね、
すいません、本当にエミリーさん的にはだから、まあ、こんにちは、ちょっとまた楽しんでいただいたりとか、はい、思うようなことをちょっとおしゃべりしていただいたりできましたでしょうか。
はい、でもまだこの辺にまだちょっとあるかな
ね。だからもうこれに懲りずにですね、まあシリーズでまた
ぜひまた呼んでください。
パート3でお手掛けになっていただければなというふうに思いますのでね、はいはい、もう私の回しもちょっとまずくて、どうしてももうちょっと氷川きよし抑え込むことができなくて大変申し訳なかったんですけども、まあ、これに懲りずに本当にまたお手掛けになってください、はい、最後メッセージなんかありましたら、
はい、エミリーです。これからもよろしくお願いいたします。 FM 世田谷ぜひ聞いてください。7月7日1回目エミリー出演しております。よろしくお願いします。
はい、それとまたユニットの方のね、こちらの、ま、ギラさんとお送りしておりますユニットでございますよね、ギラ&ボイサロットクワイヤーさん、また大いにまた頑張っていただければというふうに思いますね。はい、はい、そんなことでお送りしてまいりました本日の学大 FM でございましたけども、続きましてはもう森下さん7月ですよ。
はい、
ね、7月3日の金曜日放送はと言いますと、学芸部第1週目サブパーソナリティは岡本ひかりさん、ね、いつも元気印お迎えしてお送りしてまいります、どうぞお楽しみに。そして、最後に学芸部的には、いつものようにね、皆さんからのたくさんのリクエストやご質問ご感想等お待ちしておりますんでね、お問い合わせは http://学大-fm.com/@ までおじゃんじゃんどしどしとお寄せください。本当にそんなこんなでね、長らくお付き合いいただきまして皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
森田さん、また浅草 FM もう一本最後あるんでね、頑張ってくださいね、最後ね、また、
はい、
今度結果報告楽しみにしますんで、
はい、
はい、もちろん社体 FM の方もね、頑張ってくださいね、はい、もうそれ以上、学芸編もお願いしますよ。
そうですよ、そうですよ、
よろしくお願いしますよ。
ね、ひときよしさん連れてきて、
はい、それよろしはもう、まあ、そこ夢見てね、お夢はできたぞ、ね、頑張ってまいりましょう。本当に嬉しそうな顔するんだろう、この人、この話になると、浅草 FM でも。ね、はい、ねえじゃないわ、知らんがな。じゃあ最後の決め事になります。それではこんなこんなで学大 FM と申しましたらね、ではまた来週の元気なコールでお開きにされてます。よろしくお願いしますよ。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。 これから電波の配信を停止いたします。